美子と
ジャスミンの
推しの話を聞け、この番組は小説家の吉川トリコと
喫茶アミーゴ神のジャスミンが
名古屋大須にある喫茶アミーゴにて毎回ゲストを招いて推しの話を聞く番組なんですが、今日はちょっと趣向を変えてイベント、
そうそう
するから今度その予告編みたいな感じで
2人でやります。
2人でやってます。
昼から飲んでます。
午前中からねビール、今私チャイラム入りのチャイを
温まるね。
美味しいよ。
何
そう近況、
あそう
年明けて近況です。どう、あの皆さん大変な年越しだったみたいですけど、
そう年末年始めっちゃ稼いサクッと稼いで休もうと思ったら、年末年始に肺炎で入院っていう
強制的な。
すごい
急に
まあまあお金がかかって、これあれだよ、これは正月に海外旅行行けたなとかって、ハワイかなとか言ってたら、あの友達が、いやあのお小遣い入れたらベトナムですねって言ってた。
ハワイまでは無理と。
でもベトナムかーとか思って。ひどい。
ベトナムのリゾートって言ったらダナンとかな
ん。ああ、リゾートじゃなくて別に普通にハノイとか
ホーチミンとか、
ホーチミンしか行ったことないんだよね
私。あっちのハノイ、ハノイ、あれホーチミン、
ホーチミンは下の
方。ああ、私あ首都の方しか行ったことない。
そう、行けた。
またね。
悲しい。
大変そうだった。
でもなんかあのぼんやりしながらやってます。
年末ね。
肋骨が痛いよ。
駅伝さ、見た？
あ、見た。あのでもぼんやりしながら見たんだけど、あのこの間のね、モハちゃんの会の時の駅伝でレクチャーを受けたにもかかわらず、あの正月1日はあの大学駅伝じゃないのに、これ箱根じゃないんだみたいな。
私は赤神宮じゃないんだみたいな。
違う
モハコがなんかそれを
そっから、ね、
もうさ間もなくスタートだっていうのに私たちのお世話でなんか大変なことやって
違いますとか言って
ツイッターでね、なんかね
やばかったね。でもなんかやっぱりね、聞いてると違うよね。違うよねって、そんな学習してないんだけど、でもなんか
違う、
そういうとこ見るんだっていうか、あとあのピンクの靴、今問題になっている。
そうだね、
ね、あれもうすごい時事ネタじゃない。
本当時事ネタだよね。でもいろいろ詳しくなっちゃったもん、なんか今回のことで
結構グッときてたよね、助けを
渡す時に、ね、よかったよ。すごい、何今のその感じみたいな。
なんか結構ニコニコしながら渡すよね。
そうそう、ね、
そういう感じなんだねと思って、
受け取る側がもう本当ニコニコしてて、それがたまんないんだよね。
なんかすごい晴れやかな感じだよね、そして倒れ込む
皆さん。そうね、なんかいやまた来年に向けて、またさ12月あたりにさレクチャーを
なんか途中にもあるんでしょ、そのアスタシングルや
つ。そう11月あれ11月だから、
やっぱ年末年始なんだね。
まあ、別にさ、収録しなくていいからなんかレクチャーを受けたい、
そうなんかね、この間その後に、お正月明けにその私の病み上がりの時にまあちゃん来てくれて、あの靴の話とかもカウンターで3人こう並んでて、あのお客さんが、その話をレクチャーしてるのがめっちゃ面白くて、これ録音した方がいいのではってなりながら、
いやまたね、いろいろ聞きたいの、教えてほしい、
素晴らしい、
素晴らしい。
そうね、前の稲田さんのあのあんかけスパもみんな結構、あのブームが続いてるしね、なかなか良いと思う。
まあでもいいタイミングだったよね、本当にそのお正月前に ねやったか、やりたかった。
そうだよね、
すごいよかった。タイミングはやっぱ狙っていかないとダメです
ね。まあこのあの今度何をやるかっていうと少女漫画の話なんですけど、何のタイミングなんだって
。ただ今回だから本当はゲスト予定したんだけど、ジャスさんの入院でちょっとドタバタしちゃったから、どうしようねって言った時に、なんかゲストと予定合わせるの難しいからって言って、でも前々から2人が共通して好きなもの何かなって考えた時に、あ少女漫画じゃんって言って、でなんか少女漫画
それしかないのか我ら。 あとうまいもの、
うまいもの。ああでもまあまあ一番どうかな、
そうだ、ね、う
ん、推しつぐらいなんかこう好きで、うん、ずっと好きで子供の頃からっていうものだと、
さっきから雑談が過ぎるもんね私たち。収録しようよ早くっていうね。そう確かにね、ちょっとなんか年齢、うん、年代違うけど結構ね、
うんうんうん、やっぱなんか
喋ることあるね。
漫画好きの人ってこうさ、うん、自分で一回リアルタイムで読んだものから好きになると遡って読むじゃん、
う
ん、そうすると結構話がさ、
うん、
通じるっていうかで、うん、イベントをね、
そう
2月にイベントやろうかなって話
にな
りました。
平日の夜なんですけどね、
2月6日の
6時から、
うん、木曜日の6時からゆるっと始めて、
うん、
で6時からまあお店には来てもらっていいんだけど、7時から9時の間に収録をしようかなっていう感じで考えてます、うん、あのなんだ一応まあ軽いおつまみと、
うん、ドリンクをね、
ドリンクをつけて、うん、だいたい今2000円ぐらいで考えてるところではあるんですけど、うん、あの出たい人、話したい人、
うん、
みたいな人はどんどんなんかそのさあらかじめに、
うん、
どんだけまださ人数来るか分かんないから、
でもツイッターとか、まあ、実際に会った、あの会って出たいっすって言ってくれたりとかね、
だその人たちを優先的に、
うん、
あの来てもらって、で当日まあプラッと来て喋りたい人も時間に余裕があれば、
うん、
もしかしたら収録に参加してもらえるかなみたいな風に今、
うん、考えてます
、また詳しくはツイッターとかで、
そうね、うん、でも収録じゃなくても普通に喋りに来てほしいよね。
そうだね、うん、あまあね、あのね、ま、終わってから、収録終わってからも、
うん、
なんかその喋れる他のテーブルでは喋れるようにしとくんでって感じかな、
う
ん
うん、そう、おすすめの漫画本とかをどんどん持ってきてもらって、うんうん、こうねリコメンドしてほしい。
私も何冊か持ってこようかな、うん、でその時あの前々回ハイローの会に出てくれたおぜみさちゃんっていう、うん、少女漫画を研究してる学生さんをご意見番として、うん、まあ、来てもらおうかなと思ってるんで、
うん、あの時自己紹介で言ってたっけ、言ってたか、
言ってた言ってた、で研究者って言うと研究者ではないってすごい何回も言うから、今研究している学生って言うから、
なるほどなるほど、まだね、まだ学生さんだね、
うんうんうんうん、そうなんです、
ね、若いのにね、
う
ん、70年代だっけ、
そうそうそう、
少女漫画を研究している、
うん、まあ、詳しいと、
うん、
まあ、最近の漫画にも詳しいだろうから、
うん、
ご意見番として一人、
うん、いやそうね、確かにあれだよね、70年代からさ遡るとさ結構高尚だったじゃん、あの SF とかさ、そうそうそう、海外ものとかさ、
うん、
そう、あの時も言ったけど、あのなんかバカロリアとかさサナトリウムとかさ、あの小学校の時に、ね、
うんうん、
えこれ何って言って、
うんうん、
そっから知るみたいなのがあったから、なんかね SF とかもすごいもんね、
すごいよね、
うん、
だってさ萩尾元のさ、
うん、
SF なんてさ子供の頃、まあ高校生とかぐらいだったけど読んでたの、うん、なんかなんとなくで読んでたじゃん、今読んでもちゃんと理解できるかどうかわかんないし、
ああそうね、なんかもう、うん、もうなんかやっぱりこう知的、
うん、
知的です、
すごいよね、
そういう感じだったから、でもそっからさ、なんか私今なんか結構ネットで漫画とかも読んでるんだけど、
うん、
あのこういろんな時代の漫画が読めるじゃんね、
ああいうの
って、でそういうの あちこち読み散らかしてると、
うん、
結構なんか途中すごいあの女子がもう受け身で、あとなんかおじさんがもうセクハラとかやりたい放題みたいな、なんかそれが普通みたいな時代の漫画とか読むといたたまれない、ね、なんかそういうのあるよね、
うん、
なんかこう女の子はあのおとなしくしとるぐらいな感じ、
まあね、
あるよね、
だから私ヤマトワキとか好きだったのかな、
あ
ね
ヤマトワキのはね
めっちゃ良かったよね、
そうだね、ハイカラさんが通るとかもそうだし、
あとなんかニューヨーク小町とかさ、 あと東京なんだっけ、東
横浜じゃな
くて横浜だ、ガモ物語大好き、うんうん、
やっぱさなんだろうね、あのちゃんとしてるよね、
ちゃんとしてる、
ちゃんとしてる、なんかあのただのラブストーリーじゃないよね、
うんうんうん、
なんか、
うん、
そうね、いやでも今日の話はねこの今の流れじゃなく、あの1人ずつのね、あのリコメンドというか、
そうそう、だから当あのイベント当日もそれぞれ推しの少女漫画家を1人選んで、その人に についての推しポイントとか、うん、なんか出会った出会いその人との出会いとか、うん、おすすめの作品とかを考えて持ってきてもらいたいなって思ってたんで、そうそれをね今ね2人の推し漫画家とあとね少女漫画の遍歴、
うん、
何歳ぐらいから読み始めてっていうのを今話そうと思いますが、
うん、はい、どうする、
ジャスさん、
私の方が歴史が遡るから
何歳ぐらいから読ん
だ、いやでも小学校だよ、小学校5年生とか4年生、うん、なんかリボンから多分始まってて、
うんうん、
それかなんか小学何年生とかあったんだよね、私
あった
ね、あれもない、ない
今もうなくなっちゃった、
なくなっちゃったね、うん、小学何年生とかいうので多分漫画とかも載ってて、
うん、
なんかあのやたら巨人の漫画が巨人くんみたいな、なんかあったな、だから男子も女子も読む雑誌、子供の雑誌だったから多分そうだと思うんだけど、そういうのから始まって、でもなんか少女漫画はリボンからだと思う。その後中学校で多分週刊マーガレットに行って、なんか私あれなんだよね、その、ピアノをずっとやってて、
うん、
5歳というか、
うん、
であの中学校になった時に近所のクラスから、うん、あの名古屋音楽学校っていうあの前は伏見にあったんだけど、そこにあの通うようになって、一応もうちょっとあのレベルが上のところの、
うん、
そしたらその途中にマルゼンがあったのね、
おお、あの昔のね、
そうそう、家にあの伏見なんだけど栄、ま、家からあの直通のバスがあって、栄までの栄から伏見を歩くって決めて、
うんうんうんうん、
その途中結構マルゼンとかいろいろあって楽しくて、あの明治屋とかマルゼンとか
もう
どっちもどっちもない、もうなくなっちゃ
ったけど、ね、
移転しちゃったけどね、だけどその時になんか明治屋で輸入のお菓子とか見て、その隣であのマルゼンであの雑誌コーナーを冷やかしてとか言って、
もう今のジャスさんが出てその2つに
同じだ、同じだ、ね、だいたいやってること一緒だよね、あとさ、あの境真面目の地下にもあの漫画いっぱい置いてる本屋さんあって、今もあるのかな、
あ、うん、あるね、うん、あそこ、うん、星野書店じゃなく
星野書店かな、
うんうん、うん、違うかな、
そうそう、うんうん、なんか境真面目もね、なんかどうにかなっちゃうんだよね、もう、
あ、そうなの、
うん、あそこもね、近いいいのにね、
うんうんうん、
そう、あ、そうそう、そ、あそこでピアノの発表会あったわ、子供の頃のねそう、だからそうやって行って、うん、あのこう冷やかして、なんか最新の雑誌とかがすごい好きで、うんうん、漫画だけじゃなくて、うんうん、なんかあのなけなしのお小遣いで買っては、あの、
うんうんうん、
そう、あの楽しみに行ってた、うんうん、なんかあの頃の方が本屋さんちゃんと通ってたな、
ね、確かにね、うん、
図書館も行ってたしね、
うんうんうんうん、
でそれで週刊マーガレット、もうめっちゃ週刊毎週行くじゃん、
うん、
で毎週その週刊を買って、
週刊ってさ、え、週刊だったの、
週刊だから、まあ、週刊マーガレットじゃん、月刊じゃ
なんか
別間じゃなくて、うんうん、週刊だよ、週刊
でも、
うん、
あ、そっか、
うん、やばい、時代が
違う、私の、ね、時、隔週だったもん、うん、私、
え、週刊、
週末、え、週末って、うん、
週刊なのに隔週っておかしくない、
そうなの、おかしいなと思いながらでもね、そう、本当だよ、当時、小コミと小フレが、週フレか、
少女フレンド、少女コミック、
少女コミックと少女フレンドだか週フレだかがあって、全部隔週だったの、
え、多分、え、
花と夢も復習だったよ、
ほんと、
多分ね、
え、でも毎週あったと思うよ、
マジで、
だって週刊だもん、
後で調べよう、本当だ、ね、え、そうなんだ、
え、マジで、じゃあ、いや、週刊でしょ、いや、週刊の漫画家さん大変だなと思って、
大変だよね、うん、
そうそう、
で、
あれですね、そう、その頃はだからリボンはなんかあんま覚えてないんだけど、何を読んでたか、
うんうんうんうん、
でもなんかね、小学校の時にめっちゃホラー漫画が流行って、
うん、
少女漫画の、
うん、
高梨
涼
子
とか、
う
ん
う
ん、か
ね、そうそうそう、
松本涼子とか、
あ、私そっちじゃないんだよ、なんか、
あ、松本涼子仲良しだからかな、
わかんない、なんか、うん、あのさ、クラスでさ、
うん、
あの貸し借りとかしてたから、
うん、
その中でなんだけど、うん、もうなんか名前とかも覚えてないけど、シーンがめっちゃ怖いやつとか、あのお風呂に入っていて上になんか、あ、 怪しいエイリアンがいて、あのはって見てるんだけど、はって上を見るといなくなるんだよね。だからその頃お風呂めっちゃ天井見てたよ。そういうさ、なんかこうあのいろんなそうだね、なんかとにかく中学校の時に小の週刊マーガレットとか、あとなんか、あれだね、年が分かるんだけど、そうだね、その山下和美とか、
うんうんうん、
が好きだったかな、その時は。で、なんか、週刊マーガレットなんだけど、私が好きなのは、今一人って言うんだったら倉持房子なんですよ。倉持房子は多分私その週刊で読んでない、あの週刊じゃない、あの雑誌で読んでないんだと思う。
あ、そうなんだ。
多分そうだと思う。だってあの人違うよね、あの連載してたの
当時、え、最初週までデビューじゃなかった？
あ、そうな
の。その後別間に移動してコーラスみたいな感じだったよね。
あ、そうか。
で今ここ花、あ、今もうやってないの？
あ、でも別間だよ、ずっと。
あ、今ずっと別間なんだ。うん、あ、そうなんだ。
デビューからで別間。
あ、ほんと。
だから、私なんで別間に行かんかったのかなと思うんだけど、
うんう
ん、なんか習慣が習慣化して、
そう。いくつぐらいまで読ん、じゃあそれ、週間は続けてたの？
でも週間でも中学校ぐらいかな。だから、あと単行本にち
っちゃった。移動しちゃったんだね。
うん、そう。
じゃあ倉持房子との出会いはどこでだったんです
か？どこだったんだろう。なんでだろうね。あ、本当わかんないや。
あ、本当。あ、でもまあ当時からさ、すごい人気だった、人気だったでしょ。
そうだね。でもなんか何だったんだろう。でもね、やっぱりね、一番覚えてるのはいつもポケットにショパンで、ピアノの、
あ、すまんだ、でもピアノで。から入ったのかな。
いや、わかんない。あ、そういえば覚えてないな。なんだろう。
マジで。
山下和美はめっちゃ私ファンレター出してお返事が来てすごい嬉しかったの。山下和美、今みたいに柳沢教授とかそういうんじゃなくて、もっと
なんかおしゃれななんか感じだったの。
高校生のやつとか、あとバンドの話とか、
うんうんうん、
でも結構なんかラブストーリーっていうよりはちょっとコミカルな感じだったり、
うんうんうん、
あ、でもバンドの話は結構かっこいい系だったかな、
うんうんうん、
そう、あれも好きだったけど、すごい顔、あの絵をすごい真似して描いてた。
へ
ー、そうそう、なんか倉持房子は絵を真似して描いてない、そういえば。山下和美は
何の違いだろうね。
なんだろう、わかんない。そう、真似して書いてたの、なんか山下和美とか、あと岡崎京子とか。
あ、岡崎京子真似してた。いや、自分でもいけそうかなと思う。
じゃあ多分グッときてんだと思う。私なんかさ、あの鼻筋フェチじゃないですか。で、なんか倉持房子じゃないわ、山下和美とか男の子の鼻の形が好き。あの小倉冬美とかの、描く男の子の顔、
うん、
鼻の形も好き。ちょっと上、鼻高いんだけどちょっと上がってる感じ。うるさいわ、また同じ話を
鼻筋の話何回も聞いてるな。
でも本当に倉持房子はすごい別格で、
うん、
いつもポケットにショパンって、まあ、ピアノの話ではあるけど、うん、なんだろう、割と、うん、心の行き違いとか、
うん、
なんかちょっとしたものとか、あ、違うわ、いつもポケットにショパンの方がドラマチックなんだけど、ピアノの話で、
うん、
このね、違う、私あれだ、いろはにこんぺいとだ、
あ、
大好きなの、
うんうんうん、
ごめん間違えた、
千だっけ、千、
あ、それはね、すぐ前、
だいぶ前
の、前のいろはにこんぺいとは、あ、名前が出てこない、やばい、
はんはんはん、
名前が出てこない、あの時
コンペイトは甘いイロハニコンペイトって、
あ、その
続編だよね、
続編、
うんうん、
もうあの幼なじみの一緒の団地に育った二人が、
うんうんうん、
女の子はすごいそのモテる男子を好きなんだけど、うん、でも好きって言えなくて、
うん、
ずっとこうなんかこうなんだろう、自分のものにならないなら嫌いになっちゃうぐらいな感じの、
うんうんうんうん、
なんかそういうので、途中でもう佳境の時に すごい素直に なってこう、あの引っ越しちゃうよっていう時にすごい素直になってこう言うところに、
うん、
もうなんかすごい泣けてきて、
うん、
わあなんかこうやっぱ常になんか自分で思ったことをあの好きだよとか、
うん、
あのこれいいよねとかあの言えないじゃないですか、
うん、
割となんかちょっと逆のことを言っちゃったりとか、あのなんかそういうのの、 あの描き方がすごい うまいなと、うんうんうん、気になってるんだけどあの気になってないふりをしなきゃいけないとか、
うん、
なんかそういう
ね、
う
ん、でなんかなんつうのなんか私もう倉持さんがすごい好きなんだけど、
うん、
本当に些細なことの積み重ね、
う
ん、だからうまく語れないなと思って、
でもさ
どこが
あるね本当に本当にすごいと思うのは伏線の回収が本当にうまくて、なんかあのすごい大御所 あのすごい人でも言っていいかな、一条ゆかり先生とかもうすごいんだけど、一条ゆかり先生はもうあのパワーで押していくから
ちょっと割と雑だよね、
割と伏線が手前にあるんだよね。だけど倉持房子の場合一巻の伏線がそのだいぶ後に回収されたりとかして、すごいなんかなんかなんだろう、本当小説読んでるみたいな、なんかあのそういう感じがなんだろう、すごい鮮やかっていう、
なんかすごいなんか割と緻密な計算でやってるのかなと思いきや、インタビューとか読むと意外とさ感覚の人なんだよね、本もあんまり読まないらしく
って。そうなの
らしいよ。でなんかそのなんか私
マジ
かなんかね、インタビューで覚えてんのが、
うん、
さお兄ちゃんの話、
東
京の花ばか
り、もうあれもいいよね、
めっちゃいいよね、なんかハンバーグ焼いてるところのシーン、
うん
のところでなんかここにでとにかくなんかその悲しい主人公の悲しさかなんかを表すために、でもなんかわーって泣かせるのは嫌だから、だからなんかハンバーグを焼かせたみたいなことを言ってて、それもなんかでも理屈じゃない感じの感覚的な感じのことを言ってて、
なんか
すげえなんかすげえ
なんか常にさ男子はモテる系なんだけど、
うんうんうん、
だけどなんかモテる系でクールでちょっと読めない感じがあるよね。だからすごいかっこいいんだけど、
う
んうん、でもなんかそのいわゆるかっこいいっていうのとちょっと違うっていうか、うんうん、ちょっと癖があるっていうか、うんうん、なんだよね、あのあれだよね、あのアンコールが3回とかもそうだけど、あの A-Girl か A-Girl の、
うん、
あの中であの隣のなんだっけ、同じマンション住んでる男の子と仲良くなってっていうやつなんだけど、その子の家に行って、あのなんかその子が病気だから、なんかとにかくなんか冷蔵庫にあるものでなんか作っていいって女の子が言うんだよね、
うん、
あれ、ねね、あれがさ、
ねねね、あれそれキスパイあるじゃなくって映画あるかな、
映画あるじゃない、あ違うかな、
あっ分かんない、映画あるかも、
うん
うんうん
う
ん、
そうあれがさ、
うんうん、
なんかあのあれをさそうやって言った後にちょっと経ってから、あの時作っていいって言ったじゃんって、あれいいよねって言って男の子に言わせるのが、
うん、
もうなんかうおーって確かにねって、作ってあげるよじゃないよねっていうさ、なんかすごいなんかいちいちちょっとずつグッとくる、
そうそう
だよね、
だからなんかうまく今これ多分全然伝わってないもしかしたら伝わってないかもしれないんだけど、なんか、
うん、
そういうなんか本当にちょっとしたセリフとか、
うん、
あとなんか何もう本当にさりげないんだよね、なんかそのさ、うん、小物とかもさ、小物とかもうまいんだけど、
うん、
もうさ分かりやすくさこれですじゃなくてさ、もう本当にコマのちっちゃいところにさりげなくなんかこう、うん、さっと忍ばしてあるみたいなぐらいの感じだから、読み取るのも結構なんか何なんていうの、子供なんかこう読み取るのもこうちゃんと読まないと難しいんだけど、それをさ、うん、すっ飛ばしても話が普通に面白いみたいな、うん、感じの少女漫画だから、
そうね、
すごいね、
何回も
読むじゃん、そうそうそうそう、
じゃあ映画とかもそうだよね、
そうそうそう、
なんかあそこに小道具あったんだみたいなのがあるから、そういう感じがすごいして、そうかそんな緻密に狙われてないの、すごい、ね、
そうなんだって、
すごいね、
うんうん、
へ
でなんかどんどんさその、まあ、つい最近まで連載してたけどさ、
うん、
なんか絵も変わってくし、ね、どんどん実験的になってくじゃん。
そうそうそうそう、なんかあのなんかあの絵柄がちょっと雑に見えたりとか、あのあんまり好きじゃないっていう人もいるんだけど、もったいないから読んでほしいね。あの映画にもなった天然コケッコとか、あの田舎の、
うんうん、
あのあれもさ、なんかすごい田舎の子たちのちょっとした話なんだけど、すごい丁寧になんかいろんなエピソードを、なんか微笑ましかったり切なかったり、なんかね、そういう
なんかしげちゃんの話とかさ、なんかさ、そのなんだっけ、あの郵便局に勤めてんだっけ、
うんうんうん、
どいなんかあの郵便局に勤めて
ちょっと冴えない、
うん、子がなんかもう二十、もちろん成人してんだけど、なんか村にその若い女の子いないから、うん、なんかこう主人公のまだ中学生の女の子とかを嫁候補としてさ見てる感じね、なんかあれですよね、みんなが見て嫌われてんのね、うっすら
あれさ、でもさ今読んだら違うかもね、なんか
ちょっとしげちゃんに思い入れしちゃうかな、
いや、そうなるよね、
ぐら
い
なるよね、
なるかもしれない ね、そう、なんかすごいね、そうね、もう本当に本当になんかおーって驚かされるのは、あとな結構な泣く感じが倉持房子のあって、なんか
なんでさ、その本当にさ、うん、その中学生ぐらいの時のさ、
うん、
なんかもう今思い出して恥ずかしいみたいなことをやったりとかしてたじゃん、うん、それがそのまんま書いてあるからすげえ、なんかなんでこんなこと覚えてるんだろうと思っちゃう。
ああ、そうだよね、なんかもっと派手な話にしたりとか、まあ、派手な話も結構あるんだけどね、うんうん、業界の話とか、
うんうんうん、
あのなんだあのアイドルっていうか
アンコールが
3回ね、ステージの話とかあるんだけど、なんか派手は派手なんだけど、ステあの、
うん、
舞台はだけど、なんかやっぱ気持ちのそういうやり取りみたいなやつはすごいなんかこう細やかだったりとかするし、うん、ね、ちょっとね先が読めないんだよね、多分倉持房子なんて、あのだいたいさ少女漫画とか割とまあこうなったらこうなるんだろうなみたいなのがなんかわかるんだけど、うん、えっていうのが多いから、
うんうんうんうん、
ね、その感じが話も面白いし、そのちょっとしたエピソードもすごいいいから、なんかすごい引き込まれるな、
うん、
あと男子がかっこいいし
ね、男子本当にかっこいいよねなんかさ目がシュッてしてんじゃんみんな、
あ、
うんうん、私らはやっぱ目
あ やばい
んだってもうねなんか本当すごい好き、なんか私の好きな、だからあの今もその好きな男の子の系統、
うん、
ちょっと冷たく冷たいぐらいの感じの男の子がずっと好きだったもん、なんかよくわかんない、ちょっとミステリアスで、
わかるわかる
っていう感じだった、影響がすごい強い、倉持房子、
そう、なんかやっぱりね、どこかってそんなに言いにくいね、
言いにくいよね、
うん、
やっぱ子供の頃からずっと好きで今もずっと好きって、
うん、
好きな珍しい少女漫画家の他になかなかいないかも、ね、
ずっとなんかいるんだけど、うん、最近あんまり書いてない人とかやっぱいる、
確かにね、
うん、そうね、
うんうんうん、
そうそう、倉持房子あれだよね、あのなんだこんなちょっと前の朝ドラの、
ああそうそうそうそう、
あのなんだっけ、
半分青い、
半分青いの
もう
あれでね、漫画を書い、うん、あの漫画が出たね、あの豊越がね、豊川悦司がの、いやなぜか男の人になっちゃったけどね、うん、先生はね、
うちの妹は、
うん、
もうすごい私よりも大の倉持ファンだから、
そうなんだ
あれ見てもう噴死しそうになって、怒りまくってた、ふざけんなみたいな感じであ
れ豊越はまあまあなんかいい感じだったんだけどね、
あ、そうなんだ、
あのなんか役作りはね、うん、なんかちょっと面白かったけど、ね、
こんな使い方しやがってみたいな、
みたいな、
ふざけんなよみたいな感じで、うん、爆怒りしてた
多分ね、あの北川先生もね好きだったんだろうね、うん、
あ、まあ、ね、北川先生が好きなのは分かるけど、ね、でもまたそういうの
その入れ方みたいな
ねお好きなのは分かりますけど、
そうね、そうか、じゃあ、あのちょっとじゃあトリコ先生の方に、
そうですね、 私ね、初めて読んだ少女漫画、今でも覚えてるんだけど、
あ、覚えてんだ、
バザーとか、や当時あ、なんかその今もあるけど、うん、フリーマーケットみたいなやつに親が出品してて、うん、出店してて、
うん、
そこでなんか当時さ、なんかこんなさ古本の漫画とかをさ、うん、割と30円とかで売ってるわけ、うん、でそこで王家の紋章の、
すごいとこから入ったね、
すごくない、もう
心臓の時、
まあ、小1とかだよ、心臓をさえぐり取って、もうね、もう未だに覚えてるの、もう忘れられないわけ、う
ん、
衝撃で、結構
そうだね、まあまあ、規模がでかい
ガツンで、でも、ね、その後ね、王家の文章は、ね、読まなかったの、怖い漫画だってもうインプットされちゃったから、今も読んでないし、
そう、私もね、読んでないんだよね、結局ね、読みたいよね、
だから私いつか読みたいと思ってて、うん、アバンクアとかでいつか一気読みしようか
なって思って、わかる、
アバンクアにあるの分かってん
ね、あ、そうだ、どの辺にあるの
少女漫画の、
少女漫画ってどこ、
あの女性ゾーン、
あー、ゾーン、アバート、
あるある、あ、それは確認してあるの、あのアバンカって行きつけのサウナサウナ施設なん
です、スーパー銭湯というか前ね、あの私があのくつろいでたら隣のマッサージ機にひらりと飛び乗った女がいて、はって見たらトリコさんだったって
そんなことあるかねみたいな、結構広いのにね
マッサージ機ああ、私そういえばあそこで牧村悟のなんかあれを一気読みしたわ、あの仕事系の漫画、
ね、あ、クローズ違う、
あ、クローズ、
あ、クローズか、うんうんうん、
あれ面白かったけど、
うんうん、そうで、まあその後うち親がねリサイクルショップやってたから、う
ん、漫画あったの、
そう、そこに大和脇とか、里中真知子とか揃ってて、そこで大和脇、
うん、
まあそのなんていうの、割とあれってあの人たちは80年代ぐらい、
80年代、うんとね、70年代からか
な、後半ぐらいから、
大和亜紀はアラミス77とかって、あれ持ってます、持ってます、
あ、ほんと、
私多分分かった、ごめん、ちょっといい、話の腰はめっちゃおるけど、あの、分かった、さっきの漫画のあれは本屋に行って良さそうなやつを
ジャケ
買いしてたんだ、
は
だから、あの週末は買ってたけど、あの単行本はなんか吟味して小遣いで買ってたんだと思う、多分友達が持ってないやつで、そうだからだ、だからそれ持ってるもん、大和脇です、
うんうんうんうん、そうだから当時はね、その子供の頃まだ小学校5、それこそリボンから始めるの小学校5年生なの、
うん、
それまではその小学校何年生とかのバレエ漫画、うん、バレエ漫画とか、
あ、バレエ漫画あったか、
読んでて、うん、でそれと並行して、そのなんていうの、ちょ自分の年よりはちょっと古めの少女漫画、大和脇とか少女陽子、え、少女陽子、
あ、はいはい、
少女陽子とか
生徒諸君とか、
そうそう、生徒諸君とか、うん、あの辺読んでて、でその5年生になってリボンが解禁になって、で
解禁になって、
でうち妹がいるから、妹が仲良し買ってて、うん、この話もうち妹が来た時にしたね、
あ、そうだね、
うん、だからなんか仲良し、派閥が、そうそう、仲良しリボンどっちも読めるし、しかも中学生になると今度は小コミに、
あ、
小コミと別版を買ってたのかな、私は。
で、少女コミック何を載せた？
当時ね、あのね、怖いやつ、海の闇、月の影とか、
へー、
あとあれ、あの僧侶冬美の3だっけ、
へー、
3とか、ちょっとね、やっぱ小コミエロいからね、うん、
あ、
その
ドキドキしない
、誘惑に勝てなかったの、もうなんかエロさにいっちゃって、
あ、
で、あとね、別コミも読んでたし、だからとにかく妹がいるから、うん、結構4冊ぐらいあって、
あ、リッチですね、
別間、別だから別、
やっぱ一人っ子と違うわ
そうそう、結構いろいろ読んでて、
うん、
で、なんか、そのうちね、ヤングロゼとかも読むようになったり、ブーケ、
うんうんうん、
とか、ヤングローゼは岡崎清子とかが書いてたやつで、あ、でもね、ブーケとかは友達に借りてたのかな、で、
うん、
なぜかフレンド系はいかなかったんだよね、
うん、
でも高校生になるとララとか読むようになったりして、
うん、
あと
ララ、
あとジャンプも読んでたし、当時はそんな感じで、なんか大体一通りの、で単行本も なんか面白そうなやつは結構読んでたかも。なんかね、資本が あるんですよ、我が家には。あのなぜかっていうと、その離婚して父親が、うん、まあ、別の方に住んでるから、
うんうん、
夏休みと冬休みに父親に会いに行くと、その父親が子供に遊んでくれないくせに金で愛情を示すタイプの親だったから、本焼いて何でも好きなもの買ってくれるとか、もう1万円ポイって渡して好きなもの買えとかいうような父親だったから、
豪遊じゃん、豪遊、
もう豪遊、もうその金持って妹と漫画買って本屋に行って端から端まで全部くださいそういうのことやってたから、結構ね、
贅沢、
そうそうそうそう、資本金があったんで、
そうか、
なんか割と恵まれてて、2人でなんか2人とも漫画好きになったから、なんかこう片っ端から、まあ、あと古い漫画とかは古本屋に行ってなんかこっそり、
そっか、古本屋ってなんかそういう感覚、私多分あんまなかったかも、古本、ブックオフとかもなかった、
あ、でもね、私うちらの時もまだブックオフなかったよ。
あー、そっかそっか。
だからなんかね、あのちょっと自転車こいで行った先とかに巨大ななんか古本、漫画専門の古本屋とかがあって、
それはそれでいいね。
そう、なんか結構広めの倉庫が全部漫画だったりとかするようなところがあって、そこでなんかそれこそモハコも言ってたけどさ、そこで1日過ごすぐらいの勢いで端から端まで見てなんか吟味して買ってみたいなことやってたね、そういえば。
そうだよね、
当時
やってたね。
そんで私は好きな少女漫画家一人、
そうだよ、話が長いから
、ね、そうそう、はい、誰ですか、誰ですかって言った時に、倉持咲子と迷ったんだけど、倉持咲子はさっきも言った通りなんかあんまり語れないなと思って、で岩立真理子にしました。岩立真理子にした
って、私も好きですよ私も多分全部持ってますよ、
周囲者系
もう ねなんだろうね、
私は周囲者系っていうかその2人が特別好きかな、どっちかっていうと。
そうか、そうだね、
うんうんうん、
そういえば思い出した、ごめんちょっとだけ、あの週末で他に何があったっけと思ったけど、あのスワンってあのバレエ漫画、
有吉、
うん、
有吉サバコじゃなくて、なんだっけ、有吉先生のやつ、
そうそうそう、
うんうん、
もうあれとか載ってたわ、そういう
マジで、
うん、多分そうだと思う。もうだからそういうとこからなんかね、バレエとかね、そう、ごめんごめん、そう、岩立真理子、岩立真理子はもうすごいいいですよね。
私でもね、子供の頃、それこそその中学生の時とか友達に借りたブーケとか、あとヤングロゼとかにもたまになんか短編とか載ってたんだけど、当時子供には分かんなかったんですよね、なんか難しくて、なんか、え、何この人の漫画怖いみたいに思ってたんだけど、大人になってから読んですごい好きになった作家の一人かな。
あ、岩立真理子、週刊マガジンだったんだ。
そうそうそう、
あ、で私多分週刊マガジンで読んでたのかな、かもしれない、
うん、
かもしれない、
うんうんうん、
そう
そう、なんかさ、
うん、
子供にはちょっと分かんない感じの、なんかちょっと大人っぽい話。そうだね、
なんかあの短編とかだと本当にあの雰囲気があるっていうか、
うんうん、
なんかね、
ね、
うん、
でやっぱなんか、なんだろうな、分かりやすい恋愛漫画とかもそんなにない、ね、
そうだね、
みたいなね、
なんかくっついてハッピーで終わりとかって言うんじゃないもんね、うん、全然ね、
どっちかっつうとさ、その何こう、お、何この主人公が男性と恵まれてめでたしめでたしでハッピーで終わった、うん、その後を書いてたりするじゃん、
うんうん、
なんかそのシビアな現実っていうか、うん、
まあまあ、 あの年齢設定は若い、あの、
うんうんうん、
なんかお母さんがめっちゃ若かったりとか、うんうん、そういうのもあるんだけど、
そうそうそうそう、
だけどそうだね、あの
そう、絵柄とか設定とかはザ少女漫画って感じで、割とこう淡い感じのやつで、
うん、いやもうね、絵がすごい綺麗、
綺麗だよね、
あの、あ、そう、岩立真理子も男の人の横顔が好きなんですよ、あと髪型とか、あと建物の描き方、山下和美もそうだけど、建物がさ、ごめん私が
いいよいいよ全然喋って、
建物がさ、なんだろう、あの 日本じゃないみたいなの、なんか
あでもちょっとわかる、うん、今過ぎそうだわかるわかる、うん、でもちょっとね、
すごい雰囲気のある洋館だったりとかさ、
なんか北海道なんだっけ、
そうそうそうそう、
だからそういう感も関係して
るのかな、あるのかな、うん、でもやっぱアーバン系なんだと思います、
う
ん、
あ、
ね、もうアーバンミュージックみたいな流れですよ、うん、
そう、なんかだからやっぱ一見ちょっとさ、いかにも少女漫画って感じの雰囲気だし、うん、メルヘンチックな設定とかだったりするんだけど、うん、書いてあることはめっちゃシビアな、う
ん、でもさ、なんかコミカルなのもあるもんね、
うん、でもコミカルなんだけど、私なんかさ、
うん、
なんだっけ、子供は何でも知っているとかって
さ、はいはいはい、
なんか割とさ、設定だけ取ったらマーマレードボーイじゃん、なんか、
あ、
なんかその
か、そうなんだ、
うん、そうそう、
マーマレードボーイを読んでないの、
あ、そっか、
ほらほら、年代が
なんかそのあれあれもなんか同じ部屋にその家に兄弟みたいになって、まあ、なんかその昔から知ってる男の子と女の子が、うん、今日親同士が結婚するんだかなんだかで同じ部屋家に住んでんだよね、
うん、
多分、
うん、
でコミカルなんだけど、
うん、
なんかコミカルなんだけど、なんかさ途中でさ女の子がさ、でその男の子と女の子がいずれは結婚するものだっていう感じ、うん、当たり前にみんな周りも思ってるし2人もそう思ってたんだけど、だんだん女の子の方がえこの人でいいのかなみたいな風に最後なってて、最後終わり、
う
ん、確かさ、
そうだっけ、
終わりの方ぼんやりしたまま終わっちゃうんだって
、そうだっけ、
で男の子の方がずっと気にしてて、なんか主人公みんな話しかけてるんだけども、ぼんやりしてなんかうんうんみたいな気のない感じ、確かそんな感じだったの、
そうだっけ、それネタバレじゃない
あでもねすごい好きなの、なんかすごいコミカルな、一見ドタバタの感じの話なのに、うんうん
う
ん、
そうだよね、
もう私あこれ初めての時衝撃で、すごい好きなんだけど子供は何でも知っているって、
うん、
あとね、あとさうちのママが言うことによってさ、うんうんうん、すごいコミカルな話じゃん、
そう、ね、
結婚、うん、なんかちょっとさ風采の上がらない男の子、うん、
平凡な、あれ作家の人が出てくるやつじゃない、
あそれもそう編集者で、夫が編集者で、
あそうだそうだ、あれあれね、結構エグい時あるよね、
エグいよねあれ、
浮気かなみたいな、
そうそうそう、
もうあのなんか岩立真理子が書くとこうなるんだみたいな、
そうそうそう、すっげえ草コメディーなのに、結婚してから、うん、なんかそのなんていうの、夫に対してさ何にも期待してない感じっていうか、なんかあもうあいつはどうしようもねえからぐらいの感じでヒロインがいるみたいな、
あそうかな、うん、なんかもう一回読み直し
そう、うん、その感じとかがなんかすごい好きなんだよね、うん、私もうあいつあんまあいつどなんかそうそう、基本的にこの出てくる人たち全員そうだけど、他人に期待してないんだよね、
あ
岩田真理子の
わかる、なんか、うん、あのねあれなんだよね、あの倉持房子はある程度は劇場型の人もいる、あの男子は違うけど、うんうんうんうん、女の子は割とそのクールではないっていうか、うんうんうん、すごい素直になれなくてみたいな、
そうそう、下向きななんか
とね、そういうのもあるがあるんだけど、岩立真理子の場合何考えてるか分かんないくて、なんかぐっと我慢しちゃうみたいな、なんかこう沈黙が多い感じがするよね、
うん、そうなんですよ、だから私やっぱこのエンジェル、
あ
エンジェルが本当に、
エンジェルってどういうやつだっけ、あ
のいやもう子供もいて結婚した夫婦なんだけど、うん、なんかその何すっごい幸せなんだけど、うん、何かが いつも足りなく物足りない感じがして、なんでなんだろうみたいな、
あれかあれ、うん、
うん、すごい若いまんま結婚しちゃって、うん、でそのなんかあの夫のなんか会社に行った時とかも、
うん、
その若いうちに結婚、要はいわゆる、まあ、多分なんだろう10代で結婚したのかな、分かんない、
うん、そうそう、なんか結構若く結婚するんだよね、
そうでなんか子供を連れて行くんだけど、その、うん、自分は社会に出て働いたこともないけど夫は立派な会社に勤めてて、
うん、
でなんかこう夫に忘れ物届けに行った時に、
うん、
こうなんか受付の綺麗なお姉さんたちとかを見て、自分はなんかもうオーバーオールとか着て、
うん、
もうほんと子供のまんま、うん、なんかこ母親になっちゃったみたいな、うん、もうちょっと恥ずかしく思うみたいな感じとか、うん、なんかそういうなんかすっごいそれが週末に撮ってたんだよ、シビアな絵はもう本当にふわふわしてんのに、
そうだね、いやちょっと読み直そう、
だから私も今ぼんやりしたまま話してるけど、うん、そのイベントの日までに仕上げて仕上げてきます読み返して、
うん、あ本当だね、
すごい好きなんだよ、この3つがすごい好き、特に、
あそう、
うん、
私さ結構 何回も読んでるのが、うん、なんかトイレとかに置いて何回も読んで5番街を歩こうとか。
ああ私も好き。
なんか短編もすごくいいんだよね。なんか雰囲気でも多分ね雰囲気で好きなんだと思う私。あの話ももちろん、うんうんうん、あのいいんだけど、あの倉持房子みたいにもう話がいいですって言うんじゃなくて、うん、なんか全てが好き、なんか好きですみたいな雰囲気が、うんうん、
なんか、ね、なんか全文のなんか
こう、そうあの、うんうん、空気感込み、あのね、だからトリコさんみたいに読んでなかったんだと思う私、うんうんうん、多分ね私ほら小説でもあの文体が好きな人が好きなので、うんうんうん、もう文体、
うん、
文体ですよ、
ね、
うん、空気感、ね、うん、なんかその世界にいさせてくれる感がすごい、
うん、私さあの割と後期の短編だと思うんだけど、
うん、
なんかさそれこそ父親が、うん、ポルノ小説かなんか書いてて、うん、お母さんが絵本作家かなんかなんかだけど、うん、その子供はどっかからさらってきただかなんだかわかんないけどの話を、うん、わかんない、
なんか父はアパートに住んでてってやつ、
あそうそう、なんか貧乏で3人でたらめに暮らしててみたい な、うん、あれもめっちゃ好き。いやそれ
どれだろう、
それもあのイベントまでに、うん、ちゃんと読み返してきます。
冷蔵庫にパイナップルパイはあの家族でも大体家族の話なんだよね、
うんうんうん、そう家族の話が多い。
そうだね、白いサテンのリボンとかも良かったね。
そう、うん、なんか後の方になってくると女の子同士のさ
ミステリー、
そうそうそうそう、
そうだね、
なんかこうユリっぽい雰囲気のなんか女の子同士の執着とかさ、
うん、
友情よりももっと一個超えた、うん、なんか執着やらなんやらの話とか
にな
って
、うん、なんかさ映画になりそうな感じも ね
すごい全部好きだ
な。なってないんだよねこの人のやつ、誰かすればいいのにね。これでも変な人にやられたら嫌だけど、
断ってんのかな、どうなんだろうね。
あとさバラの方とかもよかった
し、うん、
あのキララの木がさ、
うん、
もう全然他と違う、
ね、
ちょっと狂った、
ね、
不思議だよね、これピーかなピーかなあの、
ね、
そうあのっていうなんだろう、ちょっと決めてる感じの
先
漫画だよね。
完全に決まってるよ ね、
すごいやばい。これこそちょっとあのギリアムとか
そうそうそう
映画監督誰か、ね、あのやばい、やばい人に映画化してほしい感じ、
すげーいいかも、
ね、
うんうん、
そうこれだけ全然違うよね、
うん、
そうだね。最近ってあんまり書いてない、
そうもうね書いてないの最近だから、もうなんか
そっか
体調とかなのかな。
うーん
でも倉持先生が64歳、
うん、
でも岩立さん57、だから62歳か、57年生まれ、
あっ
ちまだ全然、
うん、でもさ そうだね。
でもなんかどうなん、まあでも漫画家ってあるさ、ある時から書かなく、ぱったり書かなくなる人もいるもんね。
まあね、そりゃなんかねずっと同じ、
まあね、
あれでいける人とあれだよね、うん、これさあの私たちができるまでっていうさあの大島由美子さんとの小倉文、
うんうん、
もう私好きなんですけど、
あ私このさ、
うん、
著書これいいよね、うん、この本
自体が、そうそう私も持ってる、
私も持ってる、
それも持ってこいよ、
これ持ってくる持ってくる、なんかこれ貴重らしいよ割と。
あそうなの、
あんま
私どこにあったかな、
うん、
そう、
うん、
そうなの、なんかね、この大島由美子はねなんかあの後追いなんだよね、もう完全に私。
私もそうなの割と、うん、その高校生の頃それこそさその萩尾先生は読んでたけど、
うん、
なんか大島由美子の方にまでは行かなかったんだよね、うん、なぜか。
でも漫画家の少女漫画の人たちって割と大島由美子リスペクトの人が多い、うん、
多い多い
から、なんかちょっとしたネタとか出してくるね。
そうそうそうそうそう、
あの山下和美もそうだけど、
岡崎京子もそうじゃん。
あそう岡崎京子もね、あのなんだっけ唇から三段銃に、あこれはあれだ、岩立
まるで
子ファンのあれが出てくるんだな。
そうそうそう、ままままるでシャボン、まるでシャボンみたいなやっとか言ってあとさでもさ唇から三段銃のピクニックの時も、うん、なんか私たち大島由美子の登場人物みたいよみたいなこと言ってたじゃん、なんか
岡崎京子はね全然違う、うんうん、あれなのにねこういう道通ってきたんだね、
うんうん、あそうだから私そうだわ、岩立真理子や大島由美子を好きになったきっかけは岡崎京子かな、うん、
あ そっか、
岡崎京子が先だったかも。
そうなんだ、
岡崎京子から
こんなに好きな漫画か、うん、漫画なんだから、ね、面白いに違いないと思って、うんうん、遡って読んだんだ。
そっかそっか、
うん、
でもさ全然違うといえば違うけど、もしかしたら毒の部分は一緒なのかもね、
う
ん、
そうかもそうかも、
元のね、
うんうんうんうん、
でも岡崎京子は最初に読んだ時に全然ついていけなかった。あの最初はね、だってすごい暗い話が多いじゃん、
あ
のバッドエンドが多いじゃん。
ああそう、
あの私は能天気な方の岡崎京子はとても好きなんだけど、
うんうん、私もでも
80年代イエーイみたいなやつ
とか、私そっちの方が好き、うん、あのガールズブラボーとか、
そうそうそうそう、うん、ヒップでなんとかな80年代イエーイみたいな、あのあれでなんか割とさ、ほらあのまあまあバッドエンドのやつ多いじゃないですか。
多いね、まあ、
うん、
特に
死んじゃったり
終わりの方とか、うん、終わりの方じゃない、こうな
んあのリリコのやつなんだけど、うん、
ヘルタースケルター、
あヘルタースケルターとかさ、だからなんかすごい今読むと面白いんだけど、
うん、
なんか子供ちょっと子供心に、子供ってまあ10代の頃に読んだから、
うん、
まだそういうバッドエンドのあの残酷っぽいものに慣れてなかったんだよね。多分少女漫画とか育ちだから、
うんうんうんうん、
であの小説とかもまあ あったけど、でも少女漫画でこういう風にやっちゃうんだっていう衝撃があった、
うんうんうんうん、私ヤングロゼで初めて読んだのかな、
うん、
やっぱでもねエロに弱かったから、
あそう、ね、おっぱいすぐ出て
るもん
ね、
そうそうそう、だから嬉しかった、うん、あとこの絵で成立するんだっていうのに
あそう、ね、
なんか衝撃受けたし、
うん、
でも当時そのだから要はブーケとかの、
うん、
あの
キラキラのね、
キラキラのさ、うん、なんだっけ、あの名前出てこない、痛い気な瞳とかさ、うん、ああいうのを好きだった、繊細なさ、その、うん、なんていうの、清水玲子とかさ、ああいう繊細な絵を描く人が好きだった女の子に、
うん、
岡崎京子の絵見て、え下手じゃんって言われたことがあったの。この人絵下手じゃんって。
え、わかるよ。なんか、そうね。
で衝撃だったの。え、これ下手っていうの。
そうそう。あれね、下手じゃないんだよ。
下手じゃないの。超うまいく
んだ。全然あの狂ってないし、
うん、
あのね、あれなんだけど、あれね、ライン漫画で、あの岡崎京子がバッ、あのそれヘルタースケルターとかが、うんうん、あのアップされてる時があって、それを読んでたらあのコメントが書けるじゃん、 LINE 漫画って一話一話に、
うん、
そしたら最初の頃そういう風にもう下手くそとか、なんか若い子がそうやって書いてるわけ、だけど全部読んでいくと話がすごすぎて、あと文学的じゃん、
うんうんうん、
いろんななんか詩的な表現とかで、だんだんみんな黙るんだよね。黙ってくる。すげえすげえ。なんか、あの、沢尻エリカがどうのとか、そういう、あとは絵が下手とか、そういう話しかしなかったら、だんだんみんな黙って、わ、すげえってなるから、なんか、それはそれで面白かったよね。やっぱ、あの、黙らせる力があるよ。
うん、そうだよね。
うん、
絵もすごい上手いと
思う。いや、上手いよ。
上手いよね。女の子なんか動き出しそうじゃん。
なんかさ、昔さ、私もちょっとだけ漫画描いたことあるんだけど、
うん、
手書きで。
うん、
だからスクリーントーンとか貼るわけ。
うん、
あの、こう、何あの分かるよね、
分かる分かる、分かります分かります、
あれがちょっとずれてるわけ、岡崎京子の影とかの、あれがおしゃれだった、
あ
なんかあれ今まで多分やってなかったんだ
と思う、分かる、あとさ雑に切ってさ、うん、パタッと貼ってあるじゃん、
う
ん、トーンを、ああいうのもさすごいなんか
よ
かったよね、
ちょっとさ、うん、デザインっぽいんだよね、
やっぱセンスがいいっていうか、
そうそうそうだよね、
センスの塊って感じがする、
そうだね、だってさあのファッションとかもすごい可愛い
よね、
ただあの男子があんまかっこよくないね、
大体と本当
大体
は好きだけどね、うん、あでもダメな
男の方が多いよね、
そうそうそうそうそうそう、あのまあ最初からかっこよく描こうと
してないかも、ね、あそうそうそうそう、なんかうっとりじゃないんだよね、だからそこの出発点が違うんだと思う、多分
ああ、うんうん、そうかもそうかも、うん、女の子はさみんな魅力的に描かれてるけど、うん、
だから多分思い入れがさあの割と男の人うっとり書いてる人が多い中違ったんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
あ確かにそうかもね、
うん、
そうだよね、だから桜沢エリカとかになると男をかっこよく描こうとしてるもんね、
エリカ先生はあのなんかとにかくあのナイトクラビングが好きだ
すぐドラッグやるとかね、
そうなんかちょっと似てる感じで言われてたけど、うん、全然
似てない、全然似てないよね、うん、でもまあいや桜沢エリカも昔の絵すげえ可愛いよね、あ
そうそうね、
うん、80年代90年代前半ぐらいまで、
うん、そうね、もうシャレオツなツートップだったよね、
うん、超かわいい、
でも確かに今喋って思ったけど、だから全然その2人は根っこが違って、
うん、
だからあの岡崎京子はやっぱりさっきの岩立真理子とか、
うん、
なんかあの大島由美子とか、うん、ちょっと大島由美子のなんかそ のもさ、なんかなんだろう、すごいあの人哲学的な感じするじゃん、可愛いのに、なんか可愛いのにそのさ、そういうこと言うんだみたいな、なんかそういうちょっと文学的だったり哲学的だったり、あと毒があったりとかっていうのが共通して、なんかそういうののフォロワーなのかなと思うね、
ああ、でもやっぱ少女漫画が根底にあってみたいな感じなのかね、まあ、あの岡崎京子ってめちゃめちゃすごいいろんなものに精通してる、
ね、うん、そうだよね、だ
ってすごいオタクだからね、
だってあのほら漫画もあんなんだっけ、あの小説のやつ書いた、あのあれ恐るべき子供たちだっけ、なんだっけ、なんか
歌方の日々、
あ歌方だ、間違えた、そう、うんうん、歌方とかね、あれも、うんうんうん、なんかああ できるよね岡崎京子だったらみたいな、
なんか映画とかもすげえ詳しいし、
うん、
音楽も詳しいし、
そうだね、まあ、
全般すごいよね、
うんうん、そうだね、うん、そういうさ、なんかちょっとネタを散りばめてくる漫画家と、あの倉持久子みたいに全然、
あそうそうそうそう、
ね、
バックグラウンド感じさせないやつね、
なんかあれはあれですごいよね、
うん、
でもやっぱ確かになんかこうちょっとネタを出してくれてるやつの方が、うん、あのいろんなものにね後で
調べて、そうそうヒントになる、
うんうんうん、確かにね、そうだな、
は
あ、やばいやばい、もうこれ
本当だ、もう開店の時間、
我ら我ら、あの推しってそんなないよねとか言いながら話が尽きない、
ずっと話せる、これずっと話せるね、じゃあもうこう今日今したみたいな話をじゃ あの2月6日に、うん、したいなって思ってるんで、
はい、
あの来てください。もう一回繰り返すと、2月6日の18時から
木曜日ね、
うん。木曜日スタートで、収録自体は19時から21時の間、2時間で行います。うん、ぜひ喋りたいことが、あまあね、まず喋りたいことがある人はみんな来てもらっていいんだけど、
うん、
収録に出たい人はあらかじめ
うん。なんか何らかの
連絡、何らかの連絡をくれればいいかも。でもしね、うん、当日フラッと来て、
うん、
余裕があるようだったら、まあ、ちょっと収録しようみたいな感じで呼ぶこともあるかもわかんないんで、うんうん、そんな感じで、
ね、誰も来なかったらおゼミ社長と3人でずっと全然喋れるじゃん、これ2時間ぐらい
全然喋れるよねで、まあそうか、好きな、まあ、少女漫画家1人推しポイントと、
うんうん、
出会ったきっかけ、あとはまあ簡単な、
うん、
どんな遍歴みたいなのも話せる時間があれば話してもらおうかな、
う
ん、まあこれは人数にも
よるね、遍歴からいっちゃうとだいぶあるのかもね、うん、
聞きたいけどね、
ね、聞きたいけどね、
聞きたいけど、それはオフのオフレ、
あそうだね、
オフの方で聞こうか、
あとさ、なんか壁になんかこうこれが推しですみたいなのみんなでバーって書けるような感じとか、うんうんうんうん、なんかいろいろちょっと考えてるので、
うんうん、
ね、ちょっといろいろ、あとね、やっぱ面白い漫画、情報交換、
ね、情報交換してしたいね、最近の漫画が私手薄なので、うん、ぜひおすすめ教えてほしいな、
そうだね、あとさ、最近の漫画さ、そうやって貸し借りするように紙で持ってないんだよね、
あそうわかる、私も、ね、ほぼ Kindle だもん、
そうでしょ、やっぱりね、
そうね、
やっぱりね、いいやつは紙で買った方がいいなって思った、
うん、A 子さん読んでる、近藤里乃の A 子さん読んでる、
読んでない読んでない、
読んでほしいもん、 A 子さんの恋人っていう、近藤里乃の綾乃分かんないけど、読んでほしいけど、
うん、
全部 Kindle なんだ、
あそう、
うん、
そうなんだ、
読んでほしい、
まあ、とりあえずあの Kindle も持ってきてよ
Kindle も持ってきますね、
あへえ、何どんな感じなの、
なんかね、
うん、
この A 子さんが主人公なんだけど、うん、A 子さんにはなんか、
うん、
恋人が2人いて、
うん、
なんどっちもの関係が、
うん、
恋人じゃないんだな、どっちもの関係を保留にしたまんまなんか A 子さんが逃げ続ける話6巻ぐらいまでずっと逃げ続けてるっていう話なんだけど、すごい面白い、
あなるほど、
すごい好き、
面白そう、
周りの話も絵もすごいいいし、
へえ、私さ、なんかあのあれあれ、落語のやつあったじゃん、昭和、
うん、
元禄、
落語真珠、
落語真珠、うんうん、あれは紙で買った方が良かったなと思って、
私は
そう、もうさ全部さあの電子で買ってさ読み終わってふうって言って、
うんうんうん、
えこれ誰かに貸した方が良くないみたいななんかね、
なるなる
かよね、やっぱりね、うん、
そう、また話がどうしよう
ごめんごめん、もう一人一人じゃない、全然一人じゃない
こんな調子で、でも、うん、まあ、当日一人ね、うん、みんなは一人で来てくださいね、うん、みたいなあ、でも本当にその収録以外の場所でも、うん、隣のテーブルではなんかそのみんなで喋れるように、なんか
これがうまくいったら、あの一日少女漫画あの、ま、漫画喫茶みたいに来てもいいかなと思ってます
に、いいですね、そんな感じ、男子も来てほしいですね、
そうだね、うん、男子も読んでる人は読んでるんだろう
な、ねえねえねえ、
やっぱでもなんか捉え方違うんだろうね、
あ、そうなのかな、
わかんない、でも少年漫画とかもなんかそういうもんかと思って読んでたけど、
うんうん、
前は、
うん、
多分子供の頃とかもさ、
うんうんうん、
なんかやっぱ女子の描写とかやっぱり違うもんね、
うんうんうん、
最近本当にもうこれ話いかんねんだけどいやなんかその何でも電子で読めるから試し見でいろんなやつ読むと、男子コミックと女子コミック の, あの女子の描かれ方が全然違って、
違う違う、
やべえこれなんかやべえ
っていう、やべえやべえ、なんか私だからさ、割とその少年系漫画とかも好きだったし読んでたんだけど、最近もうほぼ読まなくなったね、
なんか、
うん、
そう、あれだよね、うるせえやつらはいいんだよ、
あ
の、
あ、私も、私も
だから、うん、やっぱ高橋留美子だから、
留美子だからだよ、
そうね、なんだろうね、あのなんかもう本当になんかああいうクラシックな人の方がちゃんとしてる逆にな
ん
だそれ何でもないです、
何でもないです、じゃあそんな感じで、
いろいろ喋りましょう、よかったら来てね、
よろしくお願いします。
じゃあまたね。
じゃあまたね。よいしょ。